Drink it, don't fear. The savior of the city, he is right here. I'm a savior from the faith.
You're listening to WRFU LP Urbana 104.5 FM. If you can hear us, you can be us. WRFU 104.5, community radio, homemade by the community, for the community.
Good evening, you are listening to WRFL Urbana 104.5 FM. It is now time for the Harukanashi. Harukanashi show comes today, Friday from 6 p.m. to 7 p.m. Today's show is hosted by Mugiko from Kyoto and Ryuta from Tokyo, Japan. Today we'll speak in Japanese as we connect the U.S. Japan through radio and streaming. We hope through our show you will discover various aspects of society and culture in your daily lives. You can also enjoy the music and sounds we bring you. こんばんは、こんにちは、おはようございます。はるかなしの時間です。はるかなしはアメリカイリノイ州のアーバナシナルコミュニティラジオ WRFU をお届けしていますが、今週の番組としての収録は、ただいま日本時間の7月15日水曜日の午後2時過ぎです。もう一個は京都から、リュウタさんは東京から参加しています。リュウタさん、こんにちは。
こんにちは。
リュウタさんは普通に涼しげな表情をされていますが、なんか暑くないですか？梅雨明けした途端に。
そうです、そうですね。あと、まあなんか関東地方はまだ正式には梅雨明けはしてないのかもしれないんですけど。
そうだった。
うん、ただ今週になってからは全然雨も降ってないですし。
そうですよね。
普通に暑いです。
京都は最高気温がそれからもう35度とか33度とか、そんな日が毎日続いていて、さらに湿度が高くままで、なんか私はちょっと夏場で気味、早くも夏場で気味っていうか、こう梅雨からの夏へのうまくこう転換ができてないんですけど、どうですか？あ、シャンペーンもでもまた暑くなってますよね。なんか気温だけ見てたら最高気温とか33度とかなってたりとですよね。
そうですね。またなんかちょっとファーレンハイトで100度っていうのが、摂氏だと35度ぐらいですけど、に近くなるような日があって、それは暑、そこまで行くと暑いですね。
暑いですよね。でなんかシャンペーンのトムさんに、どうなんって聞いたら、今日はるかのショーの収録だけど、ないんですか、気になるニュースとかメッセージとか言って、いや暑いって、また暑くなったって。で日中冷やしてるけど、で仕事もほどほどにしてるって書いて、それ以上何も書いてこなかったんですけど、なんかパカはエアコンがなくて大きな扇風機だけ回ってるんで、どうやって冷やしてるのかなと思うんですけど、そういうところ結構あるでしょうね。だから図書館とか行ったりするといいかと思うんですが、日本だとどうなの？そういうクールシェア、なんかそういうのはどういうところでしたりするのか、図書館？
まあ図書館もそれはそれでいいとは思うんですけどね、すごく暑い時には、最近はでも商業施設とかでいろいろ言ってますよね、だから別に涼みに来てもいいですよって。ショッピングモールの大きいところとかなんか結構中に空調かかってるので、みたいなところもあるかもしれません。
そこまで行くのが地方だったら大変かもしれませんけど、ルタさんはなんか暑さ対策をこうしてるとか、小さいお子さんは特にこういうことに気をつけているとか、あ、こんなことがあって大変だったとか、まだ大丈夫ですか？
今のところは大丈夫っぽいですけどね。なんでしょうね、子供はちっちゃい、背がちっちゃいと結構照り返しが、アスファルトとかからの照り返しがきついので、大人よりも熱中症とか実はなりやすいみたいなことを言われたりもしますね。あとそれは犬とかもそうで、犬の散歩とかするときにもそれは気をつけないといけないって言われますね。
なるほど。でもなんか日傘とかは差すけど、照り返し対策ってどんなことしたらいいんですか？犬とか靴とか履かせない
の？まあ、なのでそれはもうより暑いところにいるっていうのを意識して頻繁に水飲ませるように促すとか、 そういうことだと思います。確かにあの日傘って上からは防げるけど照り返しって防ぎようないですよね、うん、なのでそれは その気をつけないといけないっていう注意喚起なだけで対策があるわけじゃなさそうですが、
あ、それはなんか全然想像してなかった。なるほど、そうですね、うん、なんか私はさっき言ってちょっとバテ気味なのでちゃんと寝た方がいいと思って、なんかいつも5時間ぐらいで目が覚めてしまうけれど無理してちょっと多めに寝たんですね。で朝起きて顔洗って普通にしてたらなんか今もそうなんですけど目血走ってません、ね、私じっと言うとさ今画面を見ている。で出血して、でびっくりして目医者さんに行って、あの私どうしたんでしょうかって言ったら、あ、寝てる間も乾燥してちょっと目がなんかやられることありますけど検査して大丈夫です、気にせずに、でも1週間ぐらいそんな目かと思いますって言われて、あ、ちょっとやばいなと、やばいなっていうのはマスクして帽子かぶって目がなんか充血していたら相当怖い顔になりそうだなと思ってちょっと焦ったんですけど、あの同じ気温でもね、あの火のなんか強さも違うだろうし、さっきのおっしゃったようにお子さんの場合地面からの、 あの照り返しとかもどう感じるかとか、そういうのなんかいろいろ考えると大変ですね、うん、リュウタさん個人としてはなんか、
まあそうですね、水分補給とかはあの、うん、意識するようにはしてますけど、うん、まああとはもうなんか活動、外での活動を減らすとかそういうところかもしれません。
あ、私あと塩ミルク味の飴いつも持ってるあんまり意味ないかもしれないけどなんとなく安心、ですぐ食べちゃうのでダメですね、うん、というように、皆さんもなんか猛暑対策とかそれぞれの場所でこんなこと気をつけてますっていうようなことがあれば教えてください、それではちょっと曲を、涼しげな曲かな、曲を入れていきたいと思います。どうぞ。
キラキラ輝いている、胸に秘めたるその太陽、はしゃいだもの勝ちのホリデー、踊ってもっと解き放って、キラキラ日差しを浴びて、
FIFA のワールドカップの話に行きましょう。今日の早朝、あの収録している、1月15日の早朝に準決勝が行われてたん
です、ね。準決勝が1試合ありました。
1試合、
ね、はい、
フランス対スペイン。
そうですね、スペイン、フランス対スペインがあって、日本時間だと午前4時からだったんですかね、うんうん。で、はい、でもうあの準決勝で、スペインが勝ちました。
ジュータさん、今日はまさか見ておられないですね、中継。
今日はちょっと、はい、あの見なかったですね。
変に安心しました。あ、はるかな人のために見とかなきゃとか、起きてらっしゃったりしたら大変だなと思ったんですけど、私はすっかり時間を間違えてしまいました。じゃあスペインが決勝に進出をする。
はい、そうですね。で、この後行われるアルゼンチンとイングランドの勝者と決勝をやります。で、決勝がアメリカの時間で19日ですね、7月19日日曜日が決勝戦なので、もう、放送後の週末ですね。なんか始まった時にはまだ1ヶ月ぐらいあるから結構長く続くのでって思ってたんですけど、なんか始まってしまったらあっという間でもう今週末で終わりってことになります。
本当ですね、あっという間ですね。じゃあこの遥かな日を放送している、7月17日はもうなんかどこが残ったかっていうことがはっきりしてるわけですね。
そうですね、もう決まってる、そうですね、決勝戦と3位決定戦がどういう組み合わせになるかって決まってると思います。
ということで、この話題をするのはなかなか難しそうですけど、でも私今回この長い1ヶ月、もうすでに始まって1ヶ月ぐらい経ってますけど、1ヶ月の間でなんか今までサッカーってあんまり関心を持ってなくって、立石さんが説明してくれはるから、ユニフォームとかいろんな日本のこととかでこう関心を持っていたけど、サッカー自体あんまり見たことがなくて、でも初めてこの FIFA のワールドカップっていうのを日本で放送されたのを見て思ったんですけど、なんかそもそもこのワールドカップの出場するチームっていうのは、何を代表してるんですかね、国、なんかどういう仕組みか、その辺から混乱してしまって、ね、今もスペインとかフランスとかでもこの前も前話したけど、イングランドはイギリス、またイングランド、国の中でいろいろあるけれども、何を代表してワールドカップのために選手はどういうふうに選出されていたりするのかなって、あたりがなんか見れば見るほど分からなくなってきたんですけど、どうなってるんですか。
そうですね、競技によって違うところもあるので、実はその話、もまあするとよりややこしくなるんですが、あとで話すかもしれないですけど、サッカーの場合はワールドカップっていうのは国または地域の代表がチームとして出てます。で、大体何の単位であるかっていうと、サッカー協会が置かれているかどうかで、多分判断することになるんだと思うんですよね。で、そうですね、だからイングランドとかは地域として出てますし、今回出てるところでも、 ュラソーかな。キュラソーは、うん、独立国ではなくてオランダ領キュラソーっていう島というか、島が集まった国かな、うん、だと思うんですけど、ここは独立したサッカー協会を持つので代表チームを出せるっていうことになるんだと思います、
うん、じゃあ、なんかよく小国とか大国とか言い方書いてあったりしますけど、カボルデと か、 なんか最後決勝トーナメントでも頑張ってましたけど、かなりちっちゃい国ですよね、島っていうか。
そうですね、カーボベルデも島ですね、うん、
うんうんうん、そういうところも、その地域のサッカー協会に属していたら、出ることができる。
代表チームがサッカー協会単位で出られるんですが、選手になれるかどうかっていうのは、いろいろ多分資格があるんですけど、細かい決まりは多分あるんですけど、基本的にはその国籍なりその地域に籍があるっていうことが、サッカーの場合は代表選手の条件にはなるかなと思います。ただ、国籍って意外とストレートフォワードなこと、そのパキッと決まってるわけじゃ全然なくて、多重国籍を認められる、が認められる国っていうのがありますよね、
うん、
あるいは帰化とかすれば国籍って変えることができるので、実はその国籍とかそこに籍があるっていうのはそんなに簡単な話ではないんですけど、うん、
じゃあこのワールドカップに出場する際にどのチームに属するかは選手が、じゃあキュラソーの代表のそして参加するとか、さっきの、残っているイングランドだったらイングランドとしての選手として出るとか、誰が決めるのですかね。本人って変ですね。
ある程度は本人にも選択権があります。ただその国籍ってで、帰化したら変えられるとかいう話をしましたが、あんまりこう自由に選べるものでもないですよね。例えば、日本に帰化するって言ったら何年以上住んでてとか日本語能力がとかあるし、アメリカも永住権じゃなくて帰化してアメリカ人になるっていうのは結構かなり大変なプロセスがありますよね。なのである程度こう自分が生まれた国とか、あるいは親のルーツがある国とか、そういったところに自分が国籍を得られる可能性のある国っていうのは存在していて、そういった中からはでもある程度個人の選択で選んでる部分っていうのはあると思います。
テレビで中継見る限りでも各チームそれぞれなんか出身が多様に見えるんですけど、それはなんかサッカーというスポーツの特徴だったりするんですか、あるいはワールドカップのこの選抜方法と か、 なんか相当いろんな出身っていうか、親が必ずしもそこで、生まれていなくて、そのチーム以外の国で生まれた人がすごく割合としても今回は多くなっている、でなんか多分チーム参加チームが今回の大会は今までは32国だったけど今回は48国に増えたっていうように、リュウタさんが前送ってくださった資料とかにも書いてあったんですが、そういうことのも関係してたりするのかな、そのメンバーの多様性とか。
そうですね、まずもともとこうチームの中に多様なルーツを持つ人がいるみたいなのは、サッカーが盛んなヨーロッパの国 とかが、まあ、あの植民地の旧宗主国であったりとかして、結構あの元々こう移民社会である国が多いっていうのもあるかもしれません、うん、あのそうするとかなり多様なルーツを持つ人たちがあのその国の代表チームに入ってくるっていうことにはなりますよね、うん、で、まあ、サッカーっていうスポーツがっていうのも多分あの一面はあって、あのヨーロッパの特にサッカーが根付いてるヨーロッパの国の場合は、あのそれぞれのもう町とかにその町のチームクラブがあって、うんうん、一番上のトップチームはあのプロの、一番選ばれ抜かれた選手がプレーするところなんですけど、そこにあの育成チームっていうのがあって、うんうん、もう子どもの頃からそこの地域のクラブにその優秀な選手は入って、そこで育成される、年代別に育成されてプロを目指すみたいなのがあって、まあそのサッカークラブっていうのが地域に根付いているので、もうそこに住んでる子どもたちが入って、で育成年代を経てプロの選手に、その中でも特に優秀な人たちはプロの選手になっていくみたいなのがあって、まあだからで、まあ、あの日本でも J リーグはそういうのを目指そうとはしてはいるんいて、うん、まあ、だんだん日本も根付いてきたところかもしれないんですけど、まあ、そういうのもあって、だからその国がもうそもそもそういう移民社会で、多様になっている国とか地域っていうのは、あのそこで育った子どもたちっていうのが、まあ、そこの地域でプロ選手になって、かつ国を代表する選手になっていくみたいな流れはあるんですよね、
うん、
なんですけど、あの今回48チームになってより多くのチームが出れるようになって、まあ、今まで出てなかったような、まあ、さっき言ったようなカーボベルデとかキュラソーとかちっちゃい国のチームとかも出てるってことになると、なので今回はあのそういう、だからもともとだからそのヨーロッパのサッカーが盛んで、かつこう割と移民社会な国の代表チームっていうのは多様性があるっていうのはまずそうだったんですけど、あの今回はさらにそのなんていうのかな、移民にルーツを持つ人たちがヨーロッパのサッカーが強い国、根付いてる国の代表として出るじゃなくて、その移民の子供としてそういうヨーロッパのサッカーが盛んな国で育った子供たちが、まあ、そこの代表チームを選ぶんじゃなくて、あの親のルーツのある国の代表チームを選ぶ、まああのそうすると国籍が取りやすい国とかそういうのはあるわけなので、やっぱりあの日本でも、日本もあの日系のルーツがあった方があの日本国籍を取得することってあの短くできますし、まあそういうこともあるので、だから親のルーツのある国の代表選手で出るっていうこともあって、でまあ、今回出場できる国が増えたので、そういう選手があの結構たくさんいるようなチームみたいなのもあの出場してるっていうのもありますね。そうするとあの別に自分はその国で育ったんじゃないんだけど、ルーツがあるのであのその国の代表選手になる権利があって、でしかも自分はそのヨーロッパのサッカーが盛んな国でこう揉まれてきたので優秀な選手であるので、そういう人たちが、そういう選手が集まって結構あのあんまりこうサッカーが盛んな国として名前を聞かなくても、意外とっていうと失礼かもしれませんが、検討する国のチームがあったりみたいなのも、まあ、はあの今回の特徴だったかもしれません。
ありがとうございます。なんかすごい複雑なあのグローバルな歴史、あの植民地と宗主国の関係も含めて、今特に残ってるサッカーであの今回あの決勝トーナメントで残ってる国のいわゆる大国って言われるところは、あのある程度の時間こうなんていうかな、サッカーの選手がもう なんか地域で育てて、そこにいろんな層の、あの多様性みたいなものがもう育っていて、その中でサッカーも育ち、あの、有名な選手たちも出てきてっていう、そういう層が厚い、大国って言われるとか層が厚い。でも今回、なんか48国参加することになったことによって、そのなんかいろんなところで活躍している選手も自分の親のところのチームから参加することも選択として国籍として可能になって、それで、あの、そういったいわゆる なんていうか、日本のなんかメディアの中で小国って書かれることがありますけれども、実際に人口的に小さかったり、今までそれほど注目されていなかった、そういう国のチームも実はいろんな経験を積んだ選手がやってきたりとか、そこでこう集まった人たちが実際にこのワールドカップで、あの、大きな歴史あるチームと、あの、国と対抗して決勝トーナメントに残っていたっていう、そういうなんていうか熱い物語というか、そういうのが今回展開されてきたっていう側面があるのかな、うん、
そうですね。で、まあ、あの、ワールドカップで、まあ、上の方に進むチームの、その選手っていうのは、まあ、代表選手も それぞれ普段はプロのクラブで、あの、プレーしてるんですけど、まあ、大体がこうヨーロッパのサッカーが盛んな国のリーグに所属してる選手、まあ、その方がレベルが高い選手であるって考えられることが、まあ、多いですね。で、日本代表なんかももう今はほとんどが今もう全員かな、下手したら、ヨーロッパリーグで、ヨーロッパの何らかのリーグでプレーしてる選手ではあるんですよね。あの、育成年代からっていうことはあんまり少ないですけど、やっぱり、あの、大人になってからっていうと変ですが、プロになってからヨーロッパに渡って、今ヨーロッパでプレーしてる選手っていうのがほとんどっていう時代になってきましたが、まあ、あの、そうですね、そういうで、ヨーロッパのリーグにはだからいろんな国籍であったり、いろんなルーツを持つ選手が集まっていて、で、まあ、そういう選手が それぞれの国地域を代表して、やる選手権が、まあ、ワールドカップっていうことにはなります。
なんかワールドカップという舞台があることによって、こうある国の代表、そのワールドカップとしての代表の人たちが集まり、かつ応援する側もその舞台に対してこう改めて応援するって言ったら変ですけど、それまでその選手がいつも一緒に練習をしてたり、いつも一緒に戦ってたわけじゃなくて、このワールドカップという舞台があることによって盛り上がるっていうか、そういうことなんですね。なんか改めて私分かってなかったんですけど、うん、今の龍太さんのお話を聞いて、どうしてこれだけなんか、まあ、テレビを通してとかインターネットを通して見てるだけですけど、あの、戦う選手の側だけじゃなくて、あの、応援する側もの盛り上がりみたいなものもなんか伝わってきて、すごい舞台だなっていう印象を受けたので、ちょっといろいろ聞いてみました、うん、
そうですね。だから一つにはなんかこうやっぱり国の代表を応援するっていうところになんかナショナリズム的なものは多分あるんですけど、うん、まあ、それだけじゃなくて、こう、割とこう、そうですね、普段は違うチーム、違うプロチームでプレーしている選手たちのドリームチームの対戦っていうんですかね、うん、違う組み合わせになるところが面白いっていう側面、そうですね、面白いっていうか応援しがいがあるっていう側面もあると思いますし、うん、あと、まあ、今普通にサッカーファンもいろんなルーツを持つサッカーファンがいろんなところに住んでいるわけなので、うん、こうどこを応援するかっていうのも多分こう自分が今住んでるところ、自分が生まれ育った国とか地域を応援するっていうのもあるだろうし、自分のルーツのある国を応援するみたいなのもあるだろうし、いろいろな、あの、側面がある意味なんか楽しみ方があるって言えばそうかもしれないんですけど、うん、いろんな側面がありますよね。
戦っている両方のチームを自分は実はアイデンティティとして応援したいけれどとか、複雑な思いを抱く場面もあるかなっていう気がしますね、うん、 なるほど。それでちょっとなんか、うん、ワールドカップっていう、サッカーのワールドカップっていうのがどういう意味が、特に今回枠が広がってあるのかっていうことをちょっと少し分かったような気がします。リュウタさん、ありがとうございます、説明を。では音楽を入れていきます。
Thank you.
曲の後は今度はなんとジンの話を少ししていきたいと思うんですが、実は、昨日かな、昨日私あの木漏れ日書店っていうところに、京都にあるんですが、御所の横に行ってきました。前もあの紹介、遥かな章で紹介したことがあるんですけど、いろんなあの棚主さんにあの書店の棚を貸していて、そういうコーナーもあって、あの多彩なあの本があるんですけど、棚主さんによって、今回はそこで木漏れ日夏のジンというジンフェスみたいなものがあったんですね。来週の21日までだったかな。でそこで私行きたかったんですけど、ちょっとバタバタしていて、なので、あ、もう行かないとっていうので、こう必死でこの千葉市キャップとマスクをして帽子をかぶって行ったので、あの、お店の方にはちょっと驚かれたかもしれませんけど、ゆうたさん、あの写真をお送りしました。ご覧になられました？
はい、
割とあのなんか形はそんなね大きいものとか小さいものじゃなくて、割とこじんまりとした整った形のものがたくさんあったような私の印象なんですが、応募ってもう1週間ですぐあの申し込み上限いっぱいになってしまって、私その後あの木漏れ日書店に初めて行ったので、あ、もし出せるんだったらあのグラスルーツメディアジンも出せたらいいなとかちょっと思ったんだけど、全然もうあのすごい今ジン流行ってますね。ちょっとそのジン最近見られたことあります？そんな東京の書店とかジンとかあるかな？あるんですよね、きっと。
そうですね、まあ置いてるところはそこそこあると思うんですけど、う
んうん、あ、それで私なんかこう1時間ぐらいこうだいたい全部のジンを触ってみて、私ジン触るの大好きで、紙質とかそういうのも違うし、ただ今回は手作りっていうよりもちゃんとした印刷所に印刷を頼んで、それで製本している、まさにもう製本されているっていうジンが多くて、ちょっと意外でした。意外っていうのはもう遥かな章始まって15年ですが、遥かな章がそもそも始まった時からジンについてイリノイであの UCIMC でジンフェスがあったり、自分でもあのジンを作ってみたりとか、立石さんが作ったジンの話を伺ったりとかして、アメリカあのイリノイや、ロンドンのジンフェスとか時々昔だから15年前から10年前ぐらい行ってたんですが、その時のジンってもっと荒いジンって言ったら 変ですけど、閉じてあったとしてもなんか閉じ方が結構なんか適当だったり、ページがもうピシッと切ってなくってなんか斜めにずれていたりとか、あのいろいろこう変だなっていうものだったり、手書きでデザインとかも手書きだったり文字とかも手書きだったり、なんだか手作り感がすごくあったんですね。でなんか上手とは言えないけれど、あの上手っていうのは内容っていう意味じゃなくて、あの本作りとして上手とは言えないけれどインパクトがあるっていう、そういうのを印象を受けて、なんか作りたい人が作りたい風に作るのがジンっていう風な印象で、そこで立石さんがご自身もあの人体験とか話をされて、遥かな章でそれからなんかしばしばあの人について話すようになりました。そういう経緯があったので、日本であまりあの人っていうものを、いろいろ回ったり人フェスに行ったりしては私はあんまり体験をしていないんですが、なので今回その木漏れ日書店でのこの夏の陣っていうのをすごく楽しみにしていて、でさっきも言ったように印象としては、あ、整っているな、あのちゃんと印刷上で印刷されているな、それとあのなんていうかな、自分自身の体験について、まあ、旅の体験であったり、あるいはこういうことに悩んできたとか、人といつも比べてしまうとか、割とこう自分の体験、まあパーソナル人、パー人と言ったりしますけど、そういう類のものが多いなっていう今回は印象で、でお店のはるかさんにお話をちょっと伺ったら、最初24年とかその頃の夏の人はもうちょっと小説が多かったっておっしゃってたかな、なんか年によって傾向は変わってきてるし、あのなんか 人を作られた前の他の人の人を見て、ここで印刷をしてるんだなってことで、その印刷所に連絡をされたりとかっていうので、あの印刷所としてのこうネットワークみたいなの、情報としてのネットワークもあるみたいなんだなっていうことをお話しされてます。で、私全部触ってみてちょっと気になったのが、あの奥付け、水田さん、ジンでもあのジンコレクション、いろんな大学とかでもロンドンでもして、あの大学でもしてますけど、奥付けがあるほとんどがあったんですけど、ないものもあって、ジンでは奥付けをつけるものなんでしょうかね、もともと。もともとって言い方は変ですけど、奥付けって何ですかね。あの図書館情報学とかされていたら、基本的なデータっていうものが本についてはあると思うんですが、それはどういうもので、人はそれとどういうふうに人を作るときはどうしたらいいんだろうっていうのをふっと思ったんですけど、うん、
はい、そうですね、前に、まあ、あのジンライブラリーの話をした時には、あの、うん、分類が難しいみたいな話を結構してましたが、うん、あの確かにあのそれ以前の部分で、あの書誌情報ですね、本についての、うん、まあ、あのデータっていうか、あの図書館的にはそれはメタデータなんですけれども、うん、その本の中身ではなくて、その中に書いてあることについてのデータなので、メタデータなんですけれども、うん、そうですね、奥付けっていうのは、まあ大体のこう出版されている、商業出版されている本には付けられているもので、著者の名前とか発行年、日本の場合は、まあ、あの何版何冊の発行年月日ですかね、と出版社の名前、印刷所の名前とかが書かれているものですが、うん、まあ、あの商業出版と流通の、まあ、習慣ではあるので、なくてもいいっちゃいいんですけど、もちろんそういう人的な、うん、個人的に刷ってるものについては、ただ、まあ、流通を考えるとあった方がいいし、責任所在でもあるので、うん、まあ、あった方がいいっていう考え方もありますね。だから多分あの同人誌なんかも即売会に持っていく時には奥付けって、うん、あのま、なんかこうマナーとしてあるべきっていうようなことは多分言われたりはすると思いますし、あと、まあ、図書館でコレクションするってことを考えると、その図書館のあの目録規則っていうのに乗っ取って、この図書館の蔵書目録に加えるときに、まあ、あのどっから情報を取ってくるかっていう問題がありますね。あの普通の商業出版されてる本の書誌情報っていうのは、大体奥付けから取ってこれるんですけど、それが取ってこれない場合、どっから取ってくるのかみたいな話はあります。
とっても難しいところですよね。ロンドンでそういうあのジンライブラリーがあるような大学の図書館に行った時も、そのライブラリアンの人と話して、本当はこうジンは難しいと、さっき今最初にルータさんがおっしゃったように、どう分類するかだけじゃなくて、書誌情報としてどうするかっていうのは難しかったり、そもそもなんかジンは本立たないから、それをどこにどういうふうに入れていくかっていうことも難しいんですけど、ファイリングそこではしてましたけど、でも別の NPO のライブラリーアーカイブに行った時に、昔のその、70年代のファンジンを見た時はボックスに入っていて、そのいろんなファンジンが、そりゃそうですよね、本棚にも入らへんし、まあ、資料としてあるカテゴリーのものをボックスにボンとこう入っていて、そのボックスをドキドキしながらこう開いて、いて、あ、これが70年代の、あ、手書きはすごい、あの印刷もいいな、味あるなと思って触ってたんですけど、そういうのが人っていうカテゴリーとして確立し、かつこう展示販売されるようになった時の、リュウタさんがおっしゃったメタデータとは何かっていう問題、これはなかなか どういうふうに考えたらいいか難しいところですね。もし人の作り手としても人の売り手っていうかその場所を提供する側としてもあるいは人のコレクターっていうかアーカイブ人がその時代をと場所をこう映し出すものだ文化を映し出すものだ社会を映し出すものだとい こう意識でアーカイブ化していくときに何をメタデータとするかっていうのは一つの大きな問題ですね、
うん、まあそうですね。まあうん、ただあの、うん、そうです。あのただ図書館とかに関してはあの、まあ、もちろん目録規則って基本的には商業出版されてる本のをベースに考えられてるのでこう奥付けから取ってきましょうみたいなところがあるんですけど、うん、ただ図書館の資料になるものってすっごい昔の本とかあるいは巻物とかのこともあり得ますよね、うん、なので一応そのそういうあの今の商業出版されてる本にはあるべき情報がない本を目録に載せるときどうしたらいいかっていうのは一応なんか規則としてそれはそれで考えられてはいるんですよね、うん、あのだから人とかもその何年に発行したとかも分かんなかったらなんか数年経ったら何年に発行されたものか分かんなくなっちゃいますよね。
ますよね。文集とかも、
うんうん、そうですよね。で、まあ、それはでもその古文書とかも同じででもそれはその研究者の人が見てこれは何年頃っていうことを、まあ、特定した情報があったらそれをこう括弧に入れて書くみたいなのとかが あるといえばあるんですが、まあ、ただより現代に近い人だとそこまでこう見て年代の特定をしてくれるような研究者がいるかどうかみたいなところもありますが、
うんうん、もしじゃ あのリュウタさんが人コレクターであのアーカイブを作るとしたらでこうリストアップ リストを、ね、作ったり検索できるようにするとしたらどういう要素をこうなんか項目としてメタデータとして項目として入れますか、まあ、著者名とかはねもちろん、
うんまあ、その結局のところ印刷されていてでこう書籍ある程度こう書籍なり雑誌に近いあの媒体っていうか形を取ってるのでそこまでそんなにあのメタデータとしては本とか雑誌につけるものと変わりはないかなと。
タイトル著者
タイそうですね
出版
とタイトルと、ね、タイトルと著者はまあそうですね、うん、あと出版年月日分かれば
年月日分かればいい
とかですよね、うん、でまあ出版社っていうのは商業出版社と違うのでこう、うん、特に記録する必要はないのかもしれないですよね。
あとは、まあ、場所とかは、うん、
場所確かに場所はでも必要ですよね。
難しい場所って何を場所って言うんでしょうね。作った人の印刷したところ
そうですね。あの図書館で目録作るときは、うん、あの出版社の所在地っていうのは一つつけるのと、うんうん、ただ主題表目の中にどこに関するものかっていうのを入れますね。だからそれはあの発行された場所とどこについての本かっていうのは別々に記録できるようになってます。
うん、うん、コンテンツとその実際に印刷したり流通している場所みたいに。
そうですね。あと、まあうん、どの言語で書かれたかっていうのもまた別に記録するようになってるの で、ね、だから、うん、そうですね。さっきの旅行記とかが結構あったっていうやつがあって写真だいたい写真の中にも台湾旅行の旅行記って多分あったと思うんですけど、うん、それがだから
台湾旅行多かった、
うん、なんかあの人気なんですかね台湾、うん、あのまあ、なんですけどそれでこうそこを記録するとしたらその台湾の本だについての本だから台湾って分けちゃうと多分わけわかんなくなるというか、うん、そもそも台湾で作られた人と分けられなくなるわけなので、うんまあ、そこはやっぱり場所って確かに記録する必要ありますよね。日本で発行されて日本語で書かれてでも内容は台湾を示してるよとか、うん、その、まあ、主題表目ってことで言えばやっぱり台湾の旅行記であれば台湾旅行とかつけて分けられるようにしたいですよね。それとその例えば台湾の政治について書かれた人とは違うと思うので
なかなか考え始めたら難しいですね。さっきのサッカーの あのワールドカップの話じゃないけど、でも ある意味そういろいろグローバルにいろんなものが流通していたり、あと挿絵が入ってたり写真が入ってたりすると、またその写真は誰が撮影したものであるかとか、そういうことも関わってくるし、挿絵が作家が別だとしたらその作家さんのことも関係してくるでしょうね、うん、
それはそうですね。まあでも その辺もやっぱり、うん、あの絵本とかあるので、
うん、
あれですよね、あのこの部分はこの人が作ったっていうのを、まあ、記述できる方がいいですよね。
意外と今回見た寺院は絵が、手書きの絵が少なかったかな。で、縦書きの文字が結構多くって、あのなんかあの小さな 本っていうか、あの小冊子、縦書きのっていうのが割とあって、えもっとなんか絵がいっぱいあったりとか、私だったらなんか変な形にあの切っちゃったりとかするだろうなと思ったんだけど、でももうなんか20冊とか30冊とか、もう100冊作るとか400冊とか、そういうことを最初から考えてたら、そういう細かいことをこう切ったり貼ったりとかは難しいなと思って、大学に勤めた時にジンフェスを、フィールドワーク人をみんなであの参加者が作った時は、本当いろんなものを貼っつけたりとか、ビーズを貼っつけたりした場合もあったし、それは1点しか作らない、直接見てもらうっていうことを前提にした寺院だったので、あの流通、たとえ自費自分で作ってたとしても、流通っていうことが入ってきた時に作り方は変わるなっていうのはなんか今回すごく思いました。それぐらいやっぱり寺院が広がっているんだなって。でもそしたら逆に、そもそもの寺院って何なんやろ、人を作るなんか思いって何やろっていうのをなんかあの考えるのには、こう日本でどう展開をしていて、どういうふうにあの特徴があるのかなって見ていくのも面白いかな。また立石さんにそんな話を聞かせてもらったりとか、印刷する側から見た時にどうなのかとか、そういうあのインディペンデントな本屋さんとか、こうそういう場を提供しているところから見るとどういうふうに見える、違う立場で、あるいはライブラリーとか違う立場で見ていた時に、いろんななんていうか、人がこれが定義だじゃなくて、今うごめいている人が何なのか、日本でとか、その人をグローバルに違うところに持っていたらどういうふうに見えるんだろうかとか、こう考え始めるとちょっとワクワクしたり、いろんな人との対話を続けていきたいなっていうふうに思ったりしました、それでは最後の曲です、どうぞ。 はい、今日お届けした3曲は、最初がムームーンでサンシャイガール、2曲目が、坂本龍一とセザリア・エボラと、カエターノ・ベローゾで、ペルシーゾ・ペルドワール、そして3曲目がフェストパンクールで、ジン、このジンは戦の方のジン、ですけれども、そしてこの2曲目のセザレ・エボラというアーティストがカーボベルデという、今回あのワールドカップでも検討していた国 の、 あのこう歌詞なんだそうですということをメールで教えていただきました。ありがとうございます。そして今日の最後の収録では、ワールドカップの準決勝、アルゼンチンがイングランドに2対1で逆転しということで、暑い週末になりそうですが、熱中症にも気をつけて、お過ごしください。来週も同じ時間に春のショーでお会いできますように。ダブルアーツのオープンフォローフォーシャンペーンコミュニティービューズエクスペシャルドットスピーカーズアンドゥーノズプレゼントダブル RFU アブナシャンペーンメディアセンター。 Thank you very much for listening to 春のショー from ダブル RFU アブナ。 This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye bye.Bye. In my life, I done felt the thorns on the rose. These are cards I was dealt, not the life that I chose. But look at me, there gotta be a good thing. Just look at me.There gotta be a good in my life. I can show the scars from the streets. The streets made me the man. Your man didn't make me. Look at him. There gotta be a good thing. And look at me.There gotta be a good soon thing. As I'm conscious, I'ma give praise to be honest. Who chasing bucks when I'm Giannis? This the MVP, CMAC, led by G-O-D.And my walk is so fearless. I'm throwing 16s, volunteers receive them like peerless. I don't know if you hear this, but I'ma keep going. Just like the Mississippi, that boy keep flowing. Water so clear, you can drink it, don't fear. The savior of the city, he is right here. I'ma save you from the fake, introduce you to the real. Point out all the snakes that be hiding in the field. Hotter than the Cheeto, don't play me like no free throw. We pulling more steel than Magneto. This Tennessee.Jackson, Tennessee. In my life, I done felt the thorns on the rose. These are cards I was dealt, not the life that I chose. But look at me, there gotta be a good thing. Just look at me, there gotta be a good thing. In my life, I can show the scars from the streets. The streets made me the man, your man didn't make me. Look at him, there gotta be a good thing. And look at me.There gotta be a good thing. Off terrain like an H2 Hummer. No more.